はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
今回は MCU のドラマシリーズエコーですね。
はい、
配信から少し収録まで間が空いちゃいましたけれども、
うん、
このドラマ今年2024年の1月10日に全5話が一挙配信というね、
うん、
ネットフリックスではねこれよくやってるパターンなんですけれども、
はいはいはいはい、
12月に配信されたポッドFシーズン2は全9話を毎日1話ずつ配信するというね、
はい、
見る側が非常に嬉しい悲鳴を上げたような感じだったんですけれども、
はい、
今回は前後は一挙配信で、まあさすがの自分も一度に見るってのは諦めて、
うん、
ぼちぼちと言ったんですけど、やっぱ人によってはネット見るとやっぱり一挙に見た人も結構いらっしゃったようで、
すごいですね。僕もできなかったです。
でもったいないから自分も1話は初日に見て、あと間を空けて2話3話とこう見ていったような確か感じやったですね、はいはいはい、まあ前後話で、で結構1話あたりの時間も今回短いんですよね。
そうですね、うんうん、
実は第1話が50分でこれが一番長くて、第5話最終話が36分というね、
うん、コンパクトでしたね。
ですね、今までのドラマシリーズだと大体最終回はね長めになるようなことが多かったんですけれども、
うん、
36分という表示を見た時に一瞬間違いじゃないかと思ったんですけど本当に36分でしたけどね、
はい、
でどうでした、エコーの感想としては。
いやー、まずエコーっていうキャラクター自体があまり詳しくないっていうか、本当にこの MCU のねファンになってから知ったキャラクターで、でこね、この彼女が主人公のドラマってどんな感じかなと思ったんですけど、結構面白かったです。シンプルっていうか、あんまりその難しい込み入った話にせずに、うん、ストレートにこう5話こう見ていって、あ、終わったなっていう感じがしたんで、シンプルにこう楽しくて面白かったなっていう感じではありますね。
もともとがドラマのホークアイに出てきた、うんうん、まあ、いわゆるヴィラン役というんですかね、まあ、ヴィランというのもちょっと微妙に違うような気もするんですけれども、
はい、
まあ、ホークアイに自分の父親を殺されて、あ、まあ、その時はいわゆる浪人という、ね、姿のクリント・バートンでしたけれども、うんうんうん、まあ、それがきっかけで、まあ、ホークアイをこう付け狙うような感じで、またそれをキングピンに利用されてるところもね多分にあったんですけれども、
はい、
でホークアイのドラマが配信されてから、まあ、そうそう2年ぐらい経つので、
うん、
結構ね間が空いての再登場で、しかも、まあ、いわゆるスピンオフでもありますの で、
そうです、ね、
どんな感じかなとね思ってたんですけれども、今回このドラマがマーベルスポットライトというね、
うん、
まあ、新しいブランドといいますか、これMCU 前からまあ非難というか批判というか、要はつながりが強すぎて他の作品見てないとわからないとかいうね声が大きかったので、
はい、
まあ、今回はできるだけこうシンプルに初見の人でも楽しめるように作りますというのがこのマーベルスポットライトという括りになってるんですけれども、
はあ、
でもね実際のところこれいきなり見ても
いや
なんでしょうね、第1話の最初のあたりとか何ですかみたいな、
まあ、まあいつも通りの MCU ドラマでしたね結局
ね、第1話の最初の方で、まあ、ホークアイの部分を使った、まあ、過去の回想シーンみたいなのもあったし、
はいはい、
から過去シーンの中では新規の撮影でデアデビルが出てきて、
はい、
まあ、主人公のマヤ・ロペスとやり合うシーンもあったりしたんですけれども、これも知らないと赤い人は一体誰なんですかみたいな、
確かに前知識ある程度ないとやっぱりもうねさすがに初見 OK にはなれないですねこのシリーズは。
ですね、まあみんな分かってるとは思うんですけどね、うんうん、ましてディズニープラスに契約してマーベル作品見ようとする人が初見というのはちょっと考えにくいんですけれども、
うん、
ちなみにデアデビルのコスチュームはシーハルクの時の黄色ではなくて、
はい、
昔のドラマ版と同じ赤いやつでしたね、
うんうんうん、
もっと出るかなと思ったら第1話だけでしたね、
デアデビルは。そうですね、本当に初っ端にこうちょっとアクションするみたいな感じでしたね、
まあ、あまり出してしまうとねそっちが主役になっちゃいそうなんで、まあ、あんなもんかなと思ったんですけれども、 ホークアイのスピンオフなんで、あのホークアイのドラマの方もそうなんですけれども、いわゆるこの超能力とかね、
はい、
魔法とかマルチバースとかそういうものが何も出てこない、いわゆる地に足のついたバトルがメインの作品だったんで、そういう感じでいくと思ってたら、
はい、
本当に第1話のオープニング見て、
うん、
これ違う作品かなと思ったんですけどね。
おやってなりましたね。あれこの路線みたいな。
あの要はネイティブアメリカンの、それもかなり過去の話で、あれどっか洞窟の中のなんか泉みたいなやつでしたかね。
そうですね。
そこが光り輝いてという、ちょうどこの前のあの作品の、What If シーズン2の中でも、そのネイティブアメリカンのね、
はい、
あの女性が主役になるエピソードがあって、どちらかといったらそれの実写版かなと思うような。
確かにね、ちょっと重なりましたよね。
なんかそっちとつながってくるんかなと思わせるような雰囲気で、当初こちらが考えてたエコーという作品のイメージとかなり違ってたんで、
うん、
ちょっと頭がね混乱したんですけれども、
はい、
結局それが最初分かんなかったんですが、まあ、だんだん分かってきて、まあ、つながっていくという、まあ、伏線にもねなったんですけれども。
そうです。なんかあの全てのエピソード終わった後にマーベルスタジオからなんかね協力感謝しますみたいなの出てたじゃないですか、メッセージが。
はいはい。
なんか調べると、ああいうシーンは実際にあるみたいですね、ネイティブアメリカンの中で。うん。でその言ったら我々でいうところの日本神話みたいな感じで、なんかねルーツがあるんだよこの一族にはみたいな感じの使い方やったみたいですね。
そうですね。あの日本でいうとこのね日本書紀の神話じゃないけれども、うんうん、そういうのがマヤロペスまでこうつながっているんだよ、あなたのご先祖はこういうあれでみたいなね、うん、つながりがあって、まあその流れで最終的に彼女は、まあ、ちょっと特殊能力というか、
はい、
ご先祖様の力を借りてじゃないけれども、
うん、
なんか不思議な戦いをね最終回で見せましたけれども、
はい、ちょっとあれですね、あの場面場面でピンチになったらこう先祖の、ね、ご加護がありますよみたいな精神的なつながりで強くなるんかなっていう雰囲気できたら、最後実際にパワー使ってたんで、おう こうなるんやんってなりましたけど。
え、そっちに行くのというね。だからその意味でもなんか当初考えてたエコーという作品のなんかイメージとちょっとずれるかなっていうふうにはね思っちゃったんですが。
肉弾戦バリバリのねヒーローっていうイメージでしたもんね。
実際あの肉弾戦という意味ではかなりすごいアクションやってるんですよね、うん、
はいはい、すごい良かったですね今回の。
まあドラマのホークアイの時もそうだったんですけれども、まあ主人公のこのマヤという女性、実際演じてる俳優の人も、まあ耳が聞こえなくて片足が義足で、
うんうん、
で当然まあスタントの人も使ってるんですけれども、彼女自身かなりアクションやってましたよね。
うん、めちゃくちゃかっこよかったっす。
まあ、こう言い方悪いですけども、義足であそこまでアクションができるんだっていうのが本当にびっくりで、
うんうん、
いやーすごいなと。しかもそれまでほとんど演技経験とかアクションのこう経験なかったというから、
はい、
これまたすごいなというね。
ね、なんかそういう人を結構起用してますよね、 MCU フェーズ4あたりからね。
ですね。まあ、ちなみにあのディズニープラスでこのエコーのメイキングももう配信されてますんで、それもねあの合わせて見ていただくと、
はい、
なかなかねアクションシーンの裏側とかあの出てますんで、非常にあのそれも面白かったですね見てて。
うん、あとあれですね、手話もたくさん出てきましたね。
そうですね。これすごいのがスタッフも、ね、みんな完璧とは言わないけれどもかなり手話を覚えて、うん、それでこうやり取りをしてた。やっぱりその通訳の人を常に介してるとなかなか大変だからですね、うん、かなりの人数のスタッフの方が手話でねやり取りしてたんで、これはすごいなと思って、
うん、
日本のドラマだったらここまでやってないだろうなという気はしますけどね。
まあそうですね、
まあ、このあたりさすがマーベルだなと思いましたけどね。あとこの作品やっぱりねこの人を外せないのがやっぱりキングピンで、
はい、
ドラマホークアイの最終回のラスト近くでマヤに拳銃で撃たれて、
うん、
音が響いて、まあ、撃たれた瞬間は映ってないんですけれども、さあどうなるみたいな、まあ、まさかねあそこで死んだとかいうのは誰も思ってないにしても、
まあね大物ですからね、まだまだ出回るやろうっていうのはありましたからね。
で実際出てきたらなんか片目にね眼帯というか、うんうん、いや目撃たれたのって、普通目というか頭撃たれたら死ぬんじゃないのと
生きてるんかいっていうね、生きてると思ってたけど
体がでかいから胴体打たれてもなんか筋肉で弾が塞がれたとかいう気がするけど、あの頭部打たれて目打たれて死んでないので、失明したわけでもないみたいだしみたいな。
すごい、さすがキングピンですね。
すごいですね。まあキングピンはあのね、原作のコミックにも出てますし、あとアニメ映画になりますけど、
はいはいはい、
スパイダーマンスパイダーバース一作目のいわゆるあのヴィランとしてね、うん、こちらでもあのかなり強力で、まあスパイダーマンピーターパーカーを殺してしまうというね、すごいことをやってましたけれども
ね、もうこの人こそ全身筋肉のスーパーパワーのない人間ですから。
スーパーパワーがないのにあのパワーって何なんですかね。
いやでもすごいですね、このヴィンセント・ドノフリオの存在感というか、この人以外キングピンなんやろうなと思うぐらい、なんかあのキングピンっていうか
黙って立ってるだけでもう威圧されるというか、
怖いんですよね見てて。なんか次何するかわからない、結構イカれた人でもあるし、
メイキング見てたら演じてる本人は全然キャラがね違う明るい人なんだけれども、うん、いざ撮影に入ると全くあの真逆なキャラクターやってるというのがすげえなという感じで、単にあのね腕っぷしが強いだけではなくて、頭も良くてカリスマ性もあって、
うん、
なかなかあの強敵というか、
まだまだね出番がある感じでしたからね。やっぱりニューヨークの裏社会を牛耳る男っていうことですから。
すでに報道されてますけれども、次のドラマデアデビルの、新作にもちゃんと登場するということで、一旦そちらも撮影が終わったんですけども、はい、今なんか大幅にシナリオからやり替えて再撮影が始まったのかな。
うわ大変。
どうも噂によると、まあ、今回のドラマの最終回でもちらっと触れてましたけれども、うん、キングピンがニューヨークの市長になるんじゃないかみたいな。
いや
なんかすごいですね。
本当ですかって感じやけどね。
最終回でマヤにこう、うん、頭をねあの両手で挟まれて、う
ん
う
ん、癒されてましたね。なんか、
うん、
あのトラウマをなんかそのねこうつつけるじゃないけども救おうとした感じがしましたけど、マヤは。
そうですね、もともと父親からねいわゆる DV を受けてああいう性格になってしまったというところがあって、まあ、その意味ではねあの被害者ではあると思うんですけれども、まあ、マヤがそのご先祖からの力を使ってトラウマを消していわゆる真人間に戻そうみたいなことをしてたんですけど、うん、まあ、それがどこまで効果が出てるのかというのがねちょっと不明確なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、もしかしたら次のデアデビルのドラマではちょっと違った感じになってるのかもしれないし、やっぱり変わってないのかもしれないし、どうなんですかね。
いやでもね敵としての存在感すごかったですね。あの僕あのあれなんですよ、あのネットフリックス版のデアデビルとか見てなくて、
はいはい、
ヴィンセント・ドノフリオのキングピンってあのホークアイの時からなんですけど、
はい、
まあ有名なキャラクターやしいつか見ないとなと思いながら来たんですが、それでもこのなんて言うんでしょうね、あの全然サノスとかとは全然規模が違う、普通にねただの人間でなんかマフィアのボスみたいな感じなんだけど、なんかそれに匹敵するぐらいなんかあの恐ろしさも すごい伝わったし、なんか過去にこんなことがあってこのキングピンっていうのはこういうなんか非常な人間になったやなみたいなのもエコーを見てたら分かるような描き方されてたんで、結構ヴィランとしてはすごく好きになりましたね、キングピン。
まあ、そのサノスがねエンドゲームでいなくなった後フェーズ4やフェーズ5で、まあ一応そのカーンというキャラクターが設定されたけど、それよりもこのキングピンの方がキャラが立ってるというか、いやもちろんねレベルは全く違うんだけれども、あくまでいわゆるそのニューヨークとか、まあ現実の街中での裏社会を牛耳るというポジションではあるんだけど、このドラマ内のこのねカリスマ性というか
すごいですよ
ね立ってるだけでも圧倒されるという、いやもうキングピンサーガーにしてもいいんじゃないかと思うぐらいに
あのリアリティがあるんですよね、キングピンの話って。
超人結成とか打たなくても全然 OK みたいなね、
うんうんうん、
うん、感じで。でさっきサノスの話が出てましたけど、ちらっと思ったのが、結局あの このキングピンもなんやかんやって利用はしたもののマヤに対してはやっぱり愛情を持ってるんですよね、まあ、歪んだ愛情というか。これってあのサノスとガモーラの関係と同じですよね。
うん、すごい重なりました
ね。えとその意味でもなんかこうサノスに匹敵するキャラクターじゃないかなと。もちろんその全宇宙をどうかするとかいうことはないにしても、
うん、
結局そういった、まあ、義理の父親にね従ってたガモーラが、まあ、正義に目覚めるというか、まあ、アベンジャーズ側につくような感じに変わっていったのと同様にマヤ・ロペスも、まあ、いい方に、まあ、今回のドラマの中で変わっていく。
そうですね、
仲間とね先祖を見出していって、まあ、ちょっといい方向に変わっていく、まあ、かといって、うん、まあ、今まで悪いこともいっぱいしてるだろうから、まあ、正義の味方っていうわけにはいかないでしょうけど、
まあね、ダークヒーローよりですね、
まあ、バッキーというね前例もあるから、
うん、
ね、まあ、過去いろんなことをしたとしても殺人者であったとしてもそれでね終わりというわけじゃなくてやり直すことはできるというのがね、まあ、バッキーウィンターソルジャーといういい前例があるんで、うん、まあ、彼女もねいい方向に、まあ、次いつ出てくるか分かりませんけれども、
まあ、でも間違いなくねキングピン関連のエピソードではキーパーソンになりますからね、マヤはね。
もしかしたらねあの次のデアデビルに出てくることもあるかもしれないしですね、うん、まあ、発表はないけれども、うん、まあ、その意味では当初予想してたのとはちょっと違うところもあったにしろ非常に見応えがあるドラマではありましたね、
うんうん、そうですね、人間ドラマっていう感じがすごくやっぱり楽しめましたね。
で、あの彼女のあのおばあさんが、
はい、
まあ、過去いろいろあってね、このマヤに対しても非常にこうきつい態度をしてたけれどもだんだんこうね心を開いていくとか、
うんうんうん、
そういうところもあったし、あと、あの男の人いとこだったっけ、マヤの
いとことおじさんが出てきましたね。
何やかん言っても巻き込まれて、はい、まあいい人なんでえらいことになるけれども協力していくような。今回のドラマ大半そのね田舎の方を舞台にしてニューヨークじゃないのでまた違う雰囲気だったし、はい、まあでも本当にこのドラマ全5話でしかもあの時間もそう長くないんで、まあ、サクッとね、うん、見ることはできようかと。
そうですね、
確か最初の予定では全6話とか言ってたと思うんですね、これ。
うん。
多分編集とかいろいろそのマーベル側でいろんな見直しがあった中で多分かなりカットされてるんじゃないかなという気はするんですけどね。
そうですね。エピソードのタイトル見たら1話ずつあのねマヤに繋がっていく先祖の名前がついてて、はいはい、で全5人やからこれで5話にしたんかなとか、うん、なんかいろいろね見ましたけど。
最終回の36分っつうのがやっぱあまりに短すぎて、
うん、そうそうなんですよね
どこをどうカットしたかは分かんないけど
カットされてる感すごいありましたね最終回はね。
いやもうちょっと別に普通に50分ぐらいあってもいいんじゃないかなと思ったんですけど ね、
それで言うとね最終話はなんかもうちょっと盛り上げてほしかった感はあるんですけどね、あのそれまでが結構楽しかったから、
うんうん、
あんまり特に戦闘もなんかすぐ終わったしみたいな、あの広場でなんかね、
はい、
あの祭りを襲うなんか悪いやつらおったけどそれもなんかすぐあったっけなくやられてたし
実際はもっとあったんだけれどもおそらく切ってしまってるんじゃないかなって気はしますよね、うん、
まあね、まあまあアクションよりかは人間ドラマすごい楽しめたんでその点で大満足なんですけど、やっぱりマーベルやからなんかこう、うん、ドンパチも見たかったなっていう感じはします。
あ、多分このエコーというドラマ自体おそらくシーズン2というのもないかなと思うんですけどね、
うん、
ただキャラクターたちは、まあ、キングピンがね次もう出るように、マヤもどっかで出るでしょうし、ね、何らかの展開を期待したいと思うんですけれども、
はい、
それでですねこのエコーに絡めてちょっと面白い情報がネットに発表されまして、
はい、
今年の2月8日に、まあ、これアメリカ時間らしいんですけれども、マーベルの公式サイトでこの MCU の映画とドラマシリーズの最新のタイムラインが発表されたと。もうこれが本当に細かくてドラマであったシーズン1シーズン2分かれて全部記載されててですね、
うん、
当然第一作トップはまあキャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャー、まあ、これがスタートになるんですけれども、はい、この次がエージェント・カーター、
あそっちも入ってくるんですかね
でキャプテン・マーベル、アイアンマン、アイアンマン2、 インクレディブル・ハルク、その次がですね、マーベル・ワンショット、ハンマー墜落現場へ向かう途中での出来事、
細かい、
もう全部読んだら大変なことになるんですけれども、
はいはいはい、
そういうのがずっと入ってきて、でおーっと思ったのが、キャプテン・アメリカの2作目ウィンター・ソルジャーの次にまあガーディアンズが来て、その次にガーディアンズの2作目が来て、そしてアイアム・グルートのシーズン1、シーズン2が続くと。あ、ま
あ、確かにそうだ、うん、
でその次がデアデビルシーズン1、あ、そしてその次にジェシカ・ジョーンズシーズン1で、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンというふうに、そのネットフリックス版のデアデビルとかジェシカ・ジョーンズとかアイアン・フィストとか、そのあたりがもう今回正式に MCU に組み込まれたと。
あら、じゃあそれ見ないといけないちゃんと。
まあ、幸いね、今全部ディズニープラスで見れますんで。
はいはいはい。
で、そういった形でずっと来てる中で、じゃあ今回のこのエコーはどこに来てるのかと。これですね、その前の流れからちょっといきますとですね、そうですね、はい、キリがいいところでいくと、スパイダーマンノーウェイホーム、
うん、
エターナルズ、
はい、
ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス、
うんうん、
ホークアイ、ムーンナイト、ブラックパンサー、はい、ワカンダフォーエバー、
うん、
そしてエコー、
お
ー、でこの後がシーハルク、
あ、
ミズ・マーベル、ソー・ラブ&サンダー、ウェアウルフ・バイ・ナイト、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ホリデー・スペシャル、アントマン&ワスプ・クワントマニア、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3、シークレット・インベージョン、マーベルズ、ロキ・シーズン2、ホワット・イフ・シーズン2という流れに今なっておりますね。これが正式な公式のタイムラインということで、
みんなが知りたかったタイムライン。
これね、感動しました、これ全部見たら
ね。いや、今聞いてエコーの後にアシーハルクなんだと。どっちもね、デアデビル出てきますからね。
そうなんですよ。でそのね、ネットフリックス版のドラマシリーズが今回正式に全部組み込まれたんで、
うんうんうん、
これはね、自分も全部は見てないんで、次のあのデアデビルが始まるまでにはやっぱり見とかないかんかなと。
じゃあもう過去のそのネットフリックスに出てきてたデアデビルと、そのスパイダーマンでチラッと出てきた弁護士とか、シーハルクで出てきたデアデビルとかは同じ人ってことですよね。
同一人物、あの、うん、マルチバースの別の世界の人ではなくて、
はいはい、あの役者がまたこの役をとか言うんじゃなくて同じ人なんですね、
うん、全部同一のキャラクターだというふうに正式に。まあ、それまでは結構なんか微妙にこうやんわりとつながってますよみたいな。
そうですよね、また、はい、また演じる的な感じでしたけどね。
まあそういう感じでね、入ってきましたので、まあ、これを踏まえての、まあ来年、今のところ2025年1月配信予定の、次のデアデビルがどうなっていくのか、でそこに出てくるキングピンがどういう感じになるのか、本当に、ニューヨーク市長になってるのかなるのか、
はい
ね、まだまだ分かりませんけれども、ちょっとね、楽しみが増えたかなと思います ね。
一回確かにね、これぐらい作品増えてきたらタイムラインで整理してっていうのはいりますね。
あとあの MCU 関係で言いますと、2月7日にですね、ディズニープラスから映画マーベルズとそのメイキングが、うん、2本同時に配信開始となっております。
はい、おじでマーベルズ、
私あの2月7日ダッシュで帰ってもうすぐ見ましたよ
はい、
これもあの1時間45分ぐらいでコンパクトなんで、
うん、そうですね、
あの晩ご飯食べながらゆっくり見ることができました。
上映時間短いですから。
これ3時間だったらさすがにね、平日の夜見るのはきついですけど
はい、
まあ、今回3回目でしたけど、やっぱり楽しかったですね、うん、あの本当に気楽に見られる作品なんで、
いいですよね、マーベルズ、
うん、もうね、もう猫最高あのメイキングの中でその、はい、セイバーのステーションの中での、 あのグースたち の、 あの撮影風景とかあったんですけど、うんうん、いやもう本当にね、猫好きはたまらんですよあれは
いやもうね、地球にいても宇宙にいても猫は癒しです。
撮影の合間に、ね、あのキャストスタッフがみんな猫抱っこしてるというね非常にあのほのぼのとした風景も映っておりましたが、
いいですね。
あとはですね、 MCU の話でいきますと、まあ、今後の予定ですけれども、
はい、
ご存知の通り今年 MCU はかなり数が少なくて、
うん、
ディズニー側の方針もあるし、昨年 の、 あのストライキの影響もあるんですけれども、うん、映画としては今年の7月公開のデッドプール3、これ1本ですね、
はい、
もうこれ以上映画はないと MCU としてはですね。
ない。
あとドラマの方なんですが、一応今の予定ではこれも正式に日付が出たのかな、出てないような気もするんですが、9月にあのアガサダークホールドダイアリーズ、
はい、めちゃくちゃ楽しみなやつです。
まあ、これあのワンダービジョンのスピンオフですね。はい。まあ、だいぶ前にね撮影終わってて完成してるらしいんですけれども、いろいろあってこうずれてると、うん、ただこれもまだ正式に、配信日の発表なかったと思いますので、まあ、今後の展開によってはずれる可能性があるということで、
はい、
でその代わりですね、今年2024年はあの SSU ですね、
うん
うん、あのソニースパイダーマンユニバースですよね。
はい。
こちらの方が、結構ありまして、もう今月2月にもうすぐ公開になりますけれども、マダムウェブ、
はい、
それから8月にクレイブン・ザ・ハンター、
うんうん、
そして11月にベノム3。
続きますね。一時期の MC を思わすぐらい続きますね。
クレイブン・ザ・ハンターをそもそも去年の公開予定だったんですけど、まあずれてしまいまして、
はい、
まあ、そのおかげで今年は SSU が3本あるんですけれども、まあ、当然ねあの MCU とはつながってる SSU の世界ですから、
うん、
これも MCU ファンの方であれば要チェックではないかと。
そうですね、もうあっちも見てこっちも見て、まだ見てない人は Netflix のやつも見て、それでいっぱいあのね繋いでいきましょう。今年は
特にあのベノムはね、欠片というか一滴、はいはいはい、MCU の世界に残ったままになってるのがどうなってるのかというのと、
うん、
MCU から SSU の方に行ったバルチャー今どうしてるんだろうという問題もあるし、
ね、
そのあたりがねどういう感じでこう触れられるのか分かりませんけれども、でもおそらく何らかの形で MCU ネタというかつながりが出てこようかと思いますんでね、うんうん、でその後、1月2025年の1月にデアデビルボーンアゲインが一応配信予定で、はい、ただ情報によるともしかしたら順調にいったらちょっと 早まって2024年の12月になるかもということですけど、まあまだ撮影中だからですね。
まあね、まだ1年ありますからね、
うん、まあ変わる可能性は多分にあると。
はい。
で2025年はあと、まあ、キャプテンアメリカの4とか、
うんうんうん、
ファンタスティック4とかまたどんどんと詰まりそうなんですけれども、やっぱりあのマーベルズの興行的な問題があったので、ディズニーの CEO あたりはかなりもうマーベル作品減らしますよということを公式に言ってるんで、ちょっとどうなるかわからないですね。間を空けるか作品がなくなるか。
タイトルの知名度やっぱり高くないのがやっぱ続いちゃったのもありますよね。
ですね。まあマニア的にはね面白いんですけれども、
うんうんうん、
一般の人からするとやっぱりそのアイアンマンとかキャプテンアメリカというね、そういうタイトルがないという、うん、そしてさらに言えばアベンジャーズがないというのがね、
ね、
もう5年間アベンジャーズがないですからね。
ああそっか、そうですよね。予定はされてますって言ってるけど公開されてないし、
2019年の4月か公開されたアベンジャーズエンドゲームからもう5年経つんですけれども、
うん、
その間集合作品はなしで、で次のアベンジャーズもタイトル変わるとかいろいろあるんですけれども、最速でも2026年ではなかろうかというね、これもまた微妙な話で。
確かにあのあれですよ、テレビ CM とかであの最新映画の CM やるときにアベンジャーズの何々がとかって絶対言うんですよね。
そうですね、
ナレーションでね、
うんうんうん、
繋がってますよ感すごいアピールしてる感が、
まあ、なので今年はさっきもちょっと言いましたけれども、まあ SSU の方が元気なのかなと、
うん、
まあそちらも本来は2024年にあのスパイダーマンビヨンド・ザ・スパイダーバースが公開予定だったのがストライキの影響で公開今未定になってるんで、うん、これが多分2025年に回るのかなと、
ね、それやっぱ大きいですよね、未定とか延期とか多いから。
そうですね、あそうそう、スパイダーバースの2作目ですね、アクロス・ザ・スパイダーバースは、今アマゾンプライムビデオで見放題配信で、見ることができますんで、
はい、
あのアマプラ契約してる方はぜひ ね、
ね、
ご覧いただきたいと、はい、自分この前もう見直してやっぱすげえ傑作だと思いました。
頭ぐちゃぐちゃになるやつ、はい、
ちょ ちなみに今年の、アカデミーの長編、
うんうんうん、
アニメ作品賞ですかね、あれにもノミネートされております、スパイダーバースは、は
い、いやもうぜひぜひ
ね、1作目撮りましたからね、アカデミー、
そうそうそうそうそう、
シリーズ2作目が続けて撮るのか、まあ、対抗馬として、宮崎駿の君たちはどう生きるかっていうのがね、うん、ありますけれども、
そうですね、どっちがとっても嬉しいですけど、はい、
多分この2つのどちらかかなというふうにね睨んでおるんですけれども、ちなみに、今年のアカデミー賞は日本時間では、3月11日の月曜日ですね。
おお、
あの例年通りワオワオは、もう現地からの生中継をやって、
はい、
まあ、夜字幕でも放送するということなんですけれども、スパイダーバースが撮るかどうか、うん、ここは楽しみですね。
そうですね、アメコミ作品がね、
まあ、その一方で君たちはどう生きるのかとか、ゴジラマイナスワンというね、まあ、日本作品がどうなのかというのもね、うん、気になりますけれども、まあ、全然 MCU とは関係ない話ですけれどもね、はい、まあ、そういったところでこれからいくとですね、まあ、この MCU ラジオで本来取り上げる作品は、次回はデッドプール3になるんですが、
そうですね、確定してるのはそれですね、
ですね、そうなるとちょっと間が空いてしまうので、まあ、もしかしたらまあその間に何かね MCU の方で動きがありましたら、あるいは SSU の作品についてでも喋、うん、るかもしれませんので、
そうですね、そういう気配を感じ取ったらすぐに収録するんで、
もしかしたら今月あのマダムウェブ見たらとんでもない傑作でこれは喋らなくちゃいけないとかなったらやるかもしれませんし、そうそうそう、でもね、うん、モービウスがあれだったからな、ちょっと不安はあるんですけどね、
ちょっとねうまいことやってくれるかなみたいな感じはありますけどね、
予告編見る限りかなりね面白そうなんですけどね、
うんうんうん、
なんかスパイダーマンもどきのキャラクターも出てるし、
はい、
ちょっとねそれはそれで楽しみに待ちたいと思いますが、そういったわけで、今回はドラマエコーについてお話してきましたけれども、あと何か話し足りなかったこととかはありましたかね、は
い、いやまたあのね次の作品が気になるような作りのドラマだったんで、今年ね少ないの寂しいですけど もう待つしかないですね我々はね、
そうですね、もう本当にいい展開になるように、今若干ちょっと MCU はねあの逆風が吹いてますけれども、うん、はい、まあ、それを乗り越えて、うん、もう無理をせず作品の数は多少減らしてもいいですから、面白いね映画とドラマをこの先もね見せていただければと思います。
はい、
じゃあこれでよろしいですかね。
はい、大丈夫です。
はい、それでは今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。